お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記9章7節から29節、10章1節から22節と11章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記9章の学びを続けていますが、新明記9章の7節。あなたは荒野で、どんなにあなたの神、主を怒らせたかを覚えていなさい。忘れてはならない。エジプトの地を出た日から、このところに来るまで、あなた方は主に逆らい同士であった。モーセは彼らの過去の歴史に遡り、彼らが金の格子を作った時のことを語ります。出エジプト記32章で、女たちも男たちも彼らの金の耳輪を外してアロンに渡しました。通常片方の耳だけにつけるこの金の耳輪は偶像礼拝の印でした。この人々は瞬く間に偶像礼拝に戻ってしまいました。アロンは金の耳輪を取り、のみを使って鋳物の像を作りました。8節。あなた方はホレブで主を怒らせたので、主は怒ってあなた方を根絶やしにしようとされた。モーセは彼らの不従順の記録を続けます。12節。そして主は私に仰せられた。さあ、急いでここから下れ。あなたがエジプトから連れ出したあなたの民が堕落してしまった。彼らは私が命じておいた道から早くもそれて自分たちのために鋳物の像を作った。ちょうど彼らが鋳物の格子を作っていた時、モーセは山で10回をいただいていました。そしてまさにそのうちの2つは彼らがやっていたそのことを禁じる戒めだったのです。その2つの戒めとは次の戒めです。出エジプト記20章の3節から4節と新明記の5章の7節から8節に書かれています。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。13節。さらに主は私にこう言われた。私がこの民を見るのに、この民は実にうなじの怖い民だ。主はイスラエルがうなじの怖い民であることをいつでもご存知でした。主はあなたや私のこともご存知で、おそらく私たちに関しても同じことを言うことがおできになると思います。14節。私のするがままにさせよ。私は彼らを根絶やしにし、その名を天の下から消し去ろう。しかし私はあなたを彼らよりも強い人数の多い国民としよう。神様の怒りと裁きの前に、イスラエルのためのモーセの嘆願が出エジプト記33章の12節から17節に記録されています。そこには次のように書かれています。さて、モーセは主に申し上げた。ご覧ください。あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかもあなたご自身で、私はあなたを名指して選び出した。あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。 そうすれば、私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行って、あなたを休ませよう。それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とが、あなたのお心にかなっていることは、一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が、地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたを名指して選び出したのだから。モーセは主の御臨在がないのなら、その地に登っていかないというのです。モーセは自分と民とを一体としました。申命記9章に戻りますが、16節。私が見ると、見よ、あなた方はあなた方の神、主に罪を犯して、自分たちのために鋳物の格子を作り、主があなた方に命じられた道から早くもそれてしまっていた。神様が彼らに十戒をお与えになっている、まさにその時に、彼らは神様に背きました。それでも彼らは神様に従いますと言っていたのです。人間は他の何にも増して宗教の中で偽善者になることができるのです。私たちすべては詩篇記者の祈りを祈る必要があります。詩篇139編の23節から24節。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。神様の子供は一人一人がこの祈りを祈る必要があります。パウロは信者たちのために次のような警告をしています。第二コリント13章の5節。あなた方は信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、また吟味しなさい。17節から18節。それで私はその2枚の板をつかみ、両手でそれを投げつけ、あなた方の目の前でこれを打ち砕いた。そして私は前のように40日40夜、主の前にひれ伏して、パンも食べず、水も飲まなかった。あなた方が主の目の前に悪を行い、身怒りを引き起こした、その犯したすべての罪のためであり、イスラエルの子らは、山が煙を上げるのを、また神様の裁きを、そして神様のご栄光を見ましたが、彼らは神様を知りませんでした。しかしモーセは神様を個人的に知っていました。モーセはここに掲示されている神様についての二つのことを理解していました。この二つは逆説的ですが矛盾はしません。まずモーセは神様が罪を憎まれることを知っていました。モーセは神様の前にひれ伏して断食し、40日40夜神様に向かって叫びました。なぜならモーセは神様がどれほど罪を憎まれるかを知っていたからです。神様は私たちが犯した罪を無視されることは絶対にないのです。神様は必ずあなたや私の人生の中の罪を取り扱われるのです。牧師としての経験をマギー博士は次のように述べています。私は長い牧師の経験から教会の人たちが神様に対して無責任な態度を取るのを見てきましたが、彼らが手を抜き、ちゃんとやっているように見せかけるのも見ました。その態度が何日かが何年かになってゆき、ついには神様の見てが 彼らの人生に裁きをもたらせるのも見ました。時にはその裁きは非常に厳しいものでした。モーセは同時に神様の憐れみも知っていました。モーセが神様のところに行ったのは神様の憐れみを信じているからです。神様は罪を罰せられますが、同時にまた慈悲深い方でもあります。19節。主が怒ってあなた方を根絶やしにしようとされた激しい憤りを私が恐れたからだった。その時も主は私の願いを聞き入れられた。神様はモーセのゆえに彼の祈りを聞かれたのではありません。神様が彼の祈りを聞かれたのは、神様が憐れみ深い方だったからです。神様は主権を持つお方であり、効果的にご自分の憐れみを差し伸べられます。私たちには神様のこの二つの特質である罪に対する憎しみと憐れみを完全に理解することはできません。20節から21節。主は激しくアロンを怒り、彼を滅ぼそうとされたが、その時私はアロンのためにも取りなしをした。私はあなた方が作った罪、その格子を取って、火で焼き、打ち砕き、塵になるまでよくすりつぶした。そして私はその塵を山から流れる川に投げ捨てた。モーセは人々に彼らの偶像を飲ませました。22節から24節。あなた方はまた、タブエラでも、マサでも、ギブロテ、ハタアワでも、主を怒らせた。主があなた方をカデシュバルネアから送り出されるとき、登って行って私があなた方に与えている地を占領せよと言われたが、あなた方はあなた方の神、主の命令に逆らい、主を信ぜず、その御声にも聞き従わなかった。私があなた方を知った日から、あなた方はいつも主に背き逆らってきた。この人々が本当に神様に対して誠実だった日は一日もありませんでした。私たちは彼らを非難して指さす傾向にありますが、私たち自身の信仰生活はどうでしょうか。25節。それで私はその40日40夜、主の前にひれ伏していた。それは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。これは彼らがカデシュバルネアでその地に入っていくことを拒否した後のことでした。モーセは神様が罪を裁かれることを知っていました。26節から29節。私は主に祈っていった。神主よ、あなたの所有の民を滅ぼさないでください。彼らはあなたが偉大な力を持ってあがない出し、力強い御手を持ってエジプトから連れ出された民です。あなたのしもべ、アブラハム、イサク、ヤコブを覚えてください。そしてこの民の強情と、その悪と、その罪とに目を留めないでください。そうでないと、あなたがそこから私たちを連れ出されたあの国では、主は約束した地に彼らを導き入れることができないので、また彼らを憎んだので、彼らを荒野で死なせるために連れ出したのだ。と言うでしょう。しかし彼らはあなたの所有の民です。あなたがその大いなる力と述べられた腕とを持って連れ出された民です。この時モーセはどのように祈ったらよいか知っていました。モーセは神様に、この地の人々が、神様はイスラエルをこの地に導き入れることができなかったと考えるでしょう、と言います。さて、新命記の十章の学びに入りたいと思いますが、モーセが祈りの中で言ったように、イスラエルは神様に属しています。彼らは神様の相続財産なのです。 神様は彼らの罪のゆえに彼らを滅ぼしてしまわれることをせず、慈悲深く彼らにご自分で書かれた十戒を再び授けられます。申命記十章の本文に入りたいと思いますが、一節から二節。その時、主は私に仰せられた。前のような石の板を二枚切って作り、山の私のところに登れ。また、木の箱を一つ作れ。その板の上に、私はあなたが砕いたあの最初の板にあった言葉を書き記そう。あなたはそれを箱の中に収めよ。モーセは石の板を作って山から降り、それを木の箱に収めました。八節から九節。その時主はレビ部族を得り分けて、主の契約の箱を運び、主の前に立って仕え、また皆によって祝福するようにされた。今日までそうなっている。それゆえレビには兄弟たちと一緒の相続地の割り当てはなかった。あなたの神、主が彼について言われたように、主が彼の相続地である。ここには私たちのための大切な霊的なレッスンがあります。レビ人が祭司の部族だったように、今日は教会が祭司の王国です。つまりイエス・キリストにある一人一人の信者が祭司なのです。キリストにある信者一人一人がそうであるように、牧師も一般の祭司です。新約聖書の祭司は、礼拝と取りなしと奉仕のために自分を捧げなければなりませんでした。そして新約聖書の祭司は、第一コリント人への手紙十二章に従って、祭司として与えられた賜物を使うべきなのです。そして一人一人の信者には、祭司として教会の中で使うべき賜物が与えられているのです。十二節。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え。これは福音ではありません。なぜならもし福音がこの言葉に頼っているなら、私たちは大した祝福を受けることができないからです。あなたの幸せのために、私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。もしイスラエルが掟を守っていたなら、彼らは祝福されたことでしょう。彼らが掟を破ったとき、彼らの上に裁きが下りました。神様は1500年もの間、イスラエルを通して、世界と私たちに、神様が律法をもって人々を救うことはできないことを示してこられました。公的な条件の下で、律法に適合された地にいたこの人々が、律法を守ることができなかったのです。そしてもし彼らが、守ることができなかったのなら、私たちも守ることはできません。今日神様が恵みによって人を救われることに感謝をしましょう。事実、いつでも神様のやり方は恵みでした。旧約聖書において、神様は一度も誰も律法によって救ってはおられません。彼らは神様の憐れみにより、キリストが十字架で死んで、自分たちの罪を取り除いてくださることを望みつつ、救われたのです。十八節。みなしごややもめのために裁きを行い、在留異国人を愛して、これに食物と着物を与えられる。神様は在留異国人を愛されました。そして神様はイスラエルに、彼らもエジプトの国で在留異国人であったことを思い起こさせられました。19節から20節。あなた方は在留異国人を愛しなさい。あなた方もエジプトの国で 在留異国人であったからである。あなたの神主を恐れ、主に仕え、主にすがり、皆によって誓わなければならない。主イエスはこれを引用してサタンに対抗されました。主イエスはおそらく当時のイスラエル人が皆そうであったように、申命記を確かによく学び知っておられました。22節。あなたの先祖たちは70人でエジプトへ下っていったが、今やあなたの神主はあなたを空の星のように多くされた。誰の目にもはっきりとわかる神様の祝福が彼らの上にありました。神様は彼らをエジプトに下らされましたが、その後彼らをエジプトから導き上られました。神様に責任がありましたが、神様は喜んでその責任を取られたのです。さて、申命記11章の学びに入りたいと思いますが、神様はここで、今まさに彼らが入ろうとしている地について彼らに話されます。約束の地はエジプトとはまるで違います。そして神様は彼らにその地を占領するためになくてはならない原則を与えられます。申命記11章の本文に入りたいと思いますが、一節。あなたは、あなたの神、主を愛し、いつも主の戒めと、掟と、定めと、命令とを守りなさい。神様の愛に対する応答は従順です。八節から九節。あなた方は、私が今日、あなたに命じるすべての命令を守りなさい。そうすれば、あなた方は強くなり、あなた方は渡って行って所有しようとしている地を所有することができ、また主があなた方の先祖たちに誓って、彼らとその子孫に与えると言われた地、乳と蜜の流れる国で長生きすることができる。彼らはエジプトで灌漑の整った畑に慣れていました。でも約束の地では、畑に水をやる必要がないのです。十節。なぜなら、あなたが入って行って所有しようとしている地は、あなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。エジプトの年間降雨量は 2.5 センチ以下で、灌漑に頼らなければなりませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。